ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサマガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダムマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダム
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。はい、じゃあ般若心経をね、裏返してください。 ハラミタ神経漢字在殺行寺般若ハラミタ寺堅固恩海苦道一切苦薬利子式不異苦苦不異式即是苦苦即是式創業式薬部尿税者利子諸法苦祖父諸不滅苦不上不増不減税式無住創業式現に微是心に無式諸国即法無限界内し意識皆無無明薬無無明人死無老死薬無老死人苦樹滅道無知薬無徳無償徳公房大沙汰へ般若羅蜜多功無権下無権下功無最天道無創行涅槃是諸仏涅槃若羅蜜多功徳阿耨多羅薬三宝大高智般若羅蜜多是大尽修大明修是無上修是無修最苦真実光顧節般若波羅蜜多即節周末行程行程羅行程波羅僧行無事所悪化般若心経願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを ちょっとその扇風機ちょっと止めといてもらえる、ちょっと寒いから、そこ押すだけでいいね。はい、はい、すいません。あ、混んでました？
お祭りやってます。
駐車場大丈夫ですか？なんとか、はい、はい。はい、そしたらね、じゃあ今日始めていきましょう。はい、最初に告知からなんだけども、今度の金曜日からね、海の日のセッションが入ります。男性があと一人だけですね。女性は二人ぐらい行けるかな。宿泊の方がですね。昼間のだけの、参加はいくらでも大丈夫ですのでね。ただお昼にかかる昼食を食べたい人だけはちょっと人数の関係があるので、前もってちょっと知らせるメールをくださいね。そして何でも一品だけ持ってきてくださるとありがたいですね。はい、何でも結構です、種類は。はい、でその後ね、2週間後の土曜日ですね、7月25日に、いよいよ目黒不動でのヨガが始まります。前から言ってるように、瞑想とヨガと、あとヨガだけのを、毎月毎月やっていく感じですね。まあ、それぞれが2ヶ月ごとになりますけども、なので、6月に、いい風入ってくる、6月に寒くないかな、大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫ね。はい、寒くなったら網戸してくださいね。6月に瞑想とヨガで、7月がヨガ、8月が瞑想ヨガ、9月が多分ヨガってね、なりますので、目黒不動産と今スケジュール調整してもなんとかね、入りそうな感じですので、そんな感じで行きたいなと思ってますね。でそれ で,、なので7月25日の土曜日にね、2時過ぎぐらいからやりたいと思いますね。土曜日は午前中もちろん、早朝座禅会ですけども、それ出てからね、皆さんどっちみち東京方面から来ていらっしゃる方多いので、東京へ帰る、ながらね、目黒を寄っていくって感じでもありかなと思います。で私自身も、行きますので、昨日ね、午後保土ヶ谷の方にちょっと昨日だけ臨時で会ったんですけども、行ったら、非常にスムーズに行きましたので、昨日のただ保土ヶ谷で降りずに大崎まで行って、大崎から車をパッて行くような、ね、感じですので、で十分にスムーズに行けますからね、ぜひぜひ、おいでくださいね。目黒不動なんて言っても場所広いのでね、いつもここはスペースの問題で苦しんでるんだけど、もう、100人入っても大丈夫な、ね、会場ですので、ぜひぜひおいでください。で、まあ、特別ヨガマットとか必要ないけども、まあ、もしヨガマットでやりたい人はご自分の、ね、持参されてもいいかなと思います。 明日ぐらいにね、まあ、東さんの方から、案内メールが行くと思うし、ね、お願いします。あ、それとね、あの一方の方では8月の11日から、御嶽の接神いよいよやりますのでね、今年はゴールデンウィークが、ね、あのできなかったので、ゴールデンウィークはあのちょっと富士山6のプランビレッジの方に合流したのでね、一方案の御嶽の接神は約あの1年ぶりですので、ちょっと御嶽やりたいという人をね、要望たくさん届いてますのでようやくできますので、11日の午後にね、集まって、で16日、が日曜日になってますので、日曜日の午後に、解散という形ですので、ね、関西でもあの遠くからでも十分間に合う日程になってますので、ね、16日も、そのまま関西だろうがどこだろうが帰れると思いますね。はい、そんなのかな、そのぐらいですね。はい、だからまあ、あ、それから8月1日2日があの名古屋と京都でやりますのでね、東海地方、関西地方の人はぜひ聞いてください。あの案内メールもまた、今週末に送りますので、はい、ですかね。はい、ね、それでね、この間ね、不完座禅儀のあのちょっと冒頭だけちょこっと読んで、まあ、あのいつも通りなんかあのそれ以外の話が多くなっちゃって、最終的にここまでたどり着いた時にはあんまり時間なかったんであのやったですけども、ですね、その後ね、あの不完座禅儀の PDFができたので、それをメールにも添付したし、一応今、ね、あの印刷してね、お手元にあると思いますので、あの不完座禅儀でもこれ A4 で2段で、裏表っていうね、あのそれだけで入っちゃうぐらいの分量なんですよね。で、これはも、まあ、もちろんもともと漢文で書かれていて、でこれはね、ご神筆が残されていて、どこでした？永平寺にあるの？永平寺国宝の。自由に見れないんですよ。
自由には運が良ければ宝物館、
うん、あ、宝物館にあるわけですか。
普段は
展示されてるの？
普段は池蔵という蔵の中に入ってるんですけど、
はい、
運が良ければ宝物館に出てることもございます。
展示することも、
あ、
そうですか。はい、ただね、いろんな道元禅師の、 あの伝記とかあの外宗関係の本にはね、よくねあの写真が載ってますので、大体皆さん想像つくかなと思うんですけど、非常にあの非常にお美しいあの筆跡でね、はい、でもちろんあの漢文というか中国語で書かれてますので、あのそのままずらずらずらってね書かれていて、で、これもあの先週言いましたけれども、あの中国語っていうのは、その当時の、世界語、世界言語でしたから、まあ今でいう英語ですからね、なので、中国語で書くことで、もう完全に世界を意識して書かれているのはもう明らかですね。なので、まあ、中国で書きさえすれば、中国の時の仲間たち、あるいは中国 の、 あの自分はまだ会ってないけれども、そこにいる人たちにね、あの届く、あれが届けようっていうね、そういう意識のもとで、書かれているのはもう間違いないですね。はい、でそれで、あまねく座禅を進める、ね、そういう文章ですね。はい、でそれをですね、あのこれから数回にわたって読もうっていうね、そういうことで、ただね、あの明らかに非常にこういう文章慣れていないのはもちろん分かっていますので、分かっているから、まあ、だからちょっと少しずつね慣れていっていただきたいので、あの、やるわけですね。あのそうするとあのだんだんと、こういうのにも慣れて いくのではないかなと思います、ね、そうすると道元禅師の本自体にね、開かれていきますので、ね、でただそうなんだけども、このこういう漢語っていうかな、漢文の、中国の言葉をずらずらってされると、なんかそれに圧倒されちゃって、でそれぞれの道元円図のどういう意味とかね、全体とかね、衆生とか衆生とかね、客等とか合理とかね、これ一体どういう意味って、やっていくうちに、なんかよ結局なんか終わって、圧倒されちゃってよくわかんない、まあとにかく修行すればいいんだとかね、なんかね本当よくわかんなくなるんですよ、ね、でそうなんだけど、これ本当にね非常に綺麗に論理的に書かれていて、論理の筋道が当然これにはあって、でこの論理の筋道をきちんと読み取れば、ここで一体何を言おうとされているのかっていうのが完璧に読める、読み込めるはずなんですよ。でまあこの間も曽田氏の坊さんいらしてたので話してましたけど、これはね曽田氏の僧堂っていう座禅堂ですね、の夜座の時間ですね、夜の座禅の時間に、今でも、読まれています。これ、非常にゆっくりとね、まあ私も私随王寺って僧堂にいたけども、その時も、夜の最後の座禅の時にね、読みます、ね、なので、これは大体もうみんな外中のお坊さんだったら丸暗記している、まあ普通だったらみんなと一緒だったら多分全員読めるはずなんですよ、口をついてね、そのぐらい身に染みているはずなんだけれども、じゃあその意味はってなると、途端に曖昧になってしまうね、なんですよ。でその曖昧になってしまう理由っていうのも、非常に今から振り返るとはっきりしていて、その何ていうかな、今私らがアップデートアップデートって言ってるんだけども、でそれをもっとね、世界的な文脈の中で捉えていこうっていうことで、でこれもやっぱりあくまでも文脈があっての話なんですよ、不感座禅儀にしてもね。で文脈っていうのはそれ以前にはこういうことを言われていて、それに対してちょっと反論していたり、あるいは論理を展開していたり、ね、していて、でその後こうなってっていうね、だからいきなり何もないところにパッと現れてパッとこういうこと言われているっていうわけでは全然なくて、だからなんだけど私らはいきなり士官多座の修行をするってね言われて、いきなり士官多座の修行して、で士官多座の根本的なテキストは不感座禅儀でってね、でそれでいきなり不感座禅儀を読むんだけど、でごめんなさい本当これじゃって無理だろうなってね、わかるわけがない。でっていうのはね、ある今言ったように何でも、テキスト、こういう、ことを言われるのはある、それまでにある文脈があって、でそこからそれをもとに言われてるわけね、なんですよ。だけどそこら辺が分かんないと本当に何について喋ってるのかすら分からない。お、早い早い、優秀優秀、はい。なので、この、あ、そうか、結局、こういうこと、何を言いたいかというとね、その、例えば、 まあ、ビルディング、ね、大きな建物がある、ね、で建物を建てていくね、まあ、今でも工事現場ってあるから分かるけど、もうまずは鉄骨なんですよ、ね、鉄骨ガンってあって、でその鉄骨のがあってからいろいろなものをやって、でそれからね、あの 水とか、ね、電気とかいろいろあって、で最後に、カーテンをね、あれするとかね、インテリアをどうするとか、ね、なってくるわけですよね。そうするともうあのカーテンとかなんとかになってくると、これを全体を支えている鉄骨の骨組みそのものをなんていうものは当然見えなくなるわけなんだけども、でも建物にとって一番大事なのはこの、骨組みの鉄骨がどれだけ強いかね、どうかですね。で地震あっても大丈夫なのかどうか、ね、そういうことですよね。でだから私らが今やろうとしているのは、そのカーテンの柄だとかカーテンのね、いろんなことだとか、っていうことではなくて、池田さんこっち空いてるからちょっと前へどうぞ出て。あのではなくて、その骨組みそのものをちょっとまずは、はっきりさせちゃおうよっていう裸の骨組みっていうのかな。で不完全電気っていうもののこういう非常に、これ一つ一つの言葉にそれぞれのバックグラウンドがあって、でそれを非常にレトリックを駆使して、書かれているので、この言葉だけを見るともうなんか圧倒されちゃって、これをいくらあのこういうあのこれ全額大事典というね、代表的な事典ですけども、これを元にいくら言葉だけを引いても結局骨組みがわからないよね。で今私がやろうとしているのはこの不完座禅儀の裸の骨組み、不完座禅儀という、まあ、建物があるとして、それの骨組みをちょっと見ていこうよっていうことなんですよね。でそれで、先週もやったけど、今週もう一回あの最初のところをねやりますけども、これ論理がやっぱり3回2回展開してるんですよ。こういうわけでしょ、でもこうでしょ、でもだからこうだよねっていうような流れになっているのね。で、だからもともとこういうことじゃないのよね。だけどちょっと勘違いするとこうなっちゃうでしょ、だからこうしなきゃいけないよねっていうのね。そういう非常に大雑把に言うとそうなっているわけなんですよ。要するにビルの建物の骨組みのこと言ってるんですよ、ね、でこれさえ分かれば何が言いたいのかが絶対に分かる。だけどこの骨組みが分かんないと何を問題にしてるかが分かんない。ちょっと私も30年前いたら何年だ、1985年か、その頃でしょうね。85、6年に私も騒動にいたけど、うん、騒動で毎日毎夜バインパンタズヌルニソレドモトエンズイカデカシュショカランって読んでたんだけど、それはもうただ ありがたい教えねっていうだけであって、本当にどうも天図の意味も分かんないし、首相からんってことの意味も分かんないし、修行自在何ぞ工夫を費やさんって一体何を言いたいのよっていうのもよく分かんなかった、ね、で今ようやくこの不完座禅儀の骨組みですね、それがようやく見えてきた。だけどもこれはね、なんていうかな、その道元禅師だけを勉強していてもごめんなさい、わからないんですよ、ね、やっぱこれはやっぱり仏教っていう全体の中で見ないとわからない、ね、でまあ私は幸い、道元禅師を勉強した後、修行した後、ちょっと仏教の、まあ、根っこの部分をね、勉強する機会を持てて、まあ、その現場でですね、 でそれからああでもないこうでもないやってきたので、この仏教全体の中で、あ、不換座禅儀っていうのはこういう位置づけにあるのねっていうね、いうのが、ようやく見えてきたというか、別に不換座禅儀を理解しようと思って頑張ってきたわけではないんだけども 、そうではなくて、今ね、アップデートがどうの、特に2回目のアップデートがどうの、般若心経の色風、意空空風、意識色即是空空即是色、これ一体何なのよとかね、主体と客体がどうのとかね、ニッバーナとの関係がどうのこうのとかね、もう今散々今数週間にわたってずっとやってるところですよね。で、そういうことをやっていくうちに、そういう問題が含む非常に微妙なところですね。それがまさに、この不換座禅儀で、道元禅師が論議しようとしていることなんだっていうことが、本当に非常に綺麗に見えて、で、ちょっとね、なんか偶然この間読んで、久しぶりにね、別にそういう深いあれはなかったんだけど、不換座禅儀ちょっと読んだ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってほしいんだ、これまさに今私らがやってるとこじゃないってね、っていうような感じで、先週ぐらいから始めましたね。なので、そういう感じでね、言って、論理の展開を私が言いますね。そしてそうやってみると、この文章が全部、なんていうかな、言葉の一番細かいところまで理解できちゃうでしょうっていうのが、分かっていただけるんではないかなと思います。で、そうすると本当に、恐ろしく表現が素晴らしい。で、これも先週言いましたけども、浄化っていうね、物事をきれいにする、浄化する、要するに、掃除ですよね。で、これに、で、今この掃除をするために瞑想するっていうのが一つの流れになってるわけですよ。あなたの心は汚いでしょ？ね、ほら汚いものいっぱいあるじゃない。怒りはもやだしね、欲は深いし、嫉妬はしちゃうし、将来不安ばっかりだし、ね、過去を悔やんでばかりだし、ね、そしてそれがほら体の中に溜まってるでしょ、ね、だからそういう心と体をヴィパッサナすることによって浄化していくんだよっていう流れが非常に強くて、で、そうなんだけど、なんかちょっとそれ違うよねっていうような話を、よくしますけども、で、そのなんか違うよねっていう、理由とか、その根本的なね、ところが、なんか私らが表現するとなんか下手くそな表現になっちゃうんだけれども、道元禅師だともう一気にそこを表現されている。で、これはもう全体はるかに陣内を出ず、誰か欲しきの手段を信ぜん。これで終わってるんですよ、本当に。これだけで、浄化するためのヴィパッサナーっていうのは、これでもうちょっと終わっちゃってるわけね。なんだけど、この全体はるかに陣内を出ずっていうのが、もちろん納得いかなくて、だからそこも説明しないと無理なのね。っていうのは、そういうお掃除するんじゃないんだよっていうようなことは、禅宗の方ではもう散々昔から言うわけですよ、六祖慧能の時代からね。だけど、このそもそもなんで、浄化する全体が、物事全体がもう塵とか汚れとかっていうものから超越しちゃってるんだっていうことが、うまく説明しきれなかった、あるいはうまく、実感できなかった、だからそれに対して汚れてるよねっていう方が実感できるから だから汚れてるよねって時間できる人に向かって、だから掃除しようよねっていう方がはるかに説得力があるわけなんですよ、ね、だから今はそのお掃除をして浄化していこうよねっていうヴィパッサナの流れの方が圧倒的に人気があるっていうのは非常にわかるわけね。はい、だからここら辺がね、ま、っていうのはどういうことかっていうと、不換座禅儀っていう、まあ、13世紀の、書物で、そしてなんか永平寺とか、ね、瑞雄寺とかそういう僧堂で読んでいる、うん、っていうとなんかまあもう時代現代とは全然関係ないようなものに見えるじゃないですか。でそうなんだけども、これがまさにね現在の今大流行しているヴィパッサナとの問題をまさに示しているわけね。ってことは要するに非常に現代的なテキストなんですよ。ね、非常に現代的なテキスト。だからこの現代的なテキストを現代的に読んでいこうっていうのが我々の狙いですね。はい。で、そういう、ことなんだけども、ただね、これは、ずっと言ってきてますように、骨組みをね、しっかりしなきゃいけないよねっていうので、まず骨組みのところからね、見ていきましょうね。で、それで、例えばね、今正法眼蔵の、研究者として皆さんから一目置かれている人がいらして、頼泉光子さんという人がねいらっしゃるんですよ。前お茶の水の先生だったけど、今東大に移られたのかな。多分今東大の先生だと思いますけどね。で、道元の思想っていう NHK ブックスから何冊か一般の人が読んでも分かるような本が出ていますね。でまあ実はこの人とちょっと私関係があって、2009年ぐらいかな、インドのボンベイですね、ムンバイですね。で、私の友人が、先生やってる、とこが、その大学があってね、でそこで国際的な、シンポジウムがあって、瞑想っていうものをね主体としたシンポジウムがあって、でそれで、瞑想を実際に実践している人と、あとが、もちろん仏教学者の人とね、半々ぐらいの割合で呼ばれて、まあ私も、ちょっと、縁があったんで、まあそこで座禅会とかね、したこともあるので、私もわざわざ呼んでいただいて、で、日本からもこの頼泉先生とか、斎藤明さんっていうとかね、結構有名な先生が招待されていて、で、その時にね、お会いしたり、で、その後、ちょっと、その近くに石窟寺院っていうね、岩を掘り抜いて、お寺にして、だけどももう、いつの間にかジャングルの中に埋まっちゃっていて、で、20世紀になって掘り起こされて、いや、これすごいのあるよねっていうのが分かっている、ね、そういう遺跡が近くにあるんだけど、ボンベイのね、そこへ行って、ちょっと、一緒に行ったとかね、まあ、そういうちょっと縁がある人なんですけども、で例えばね、この人はもちろん、道元禅師の研究者なので、ここら辺を例えばこういうふうに書かれるわけなんですよ。これは、78ページですね。 これが修行と悟りと空っていうね、これね、私後で引用してちゃんとメールの中入れますのでね、修行の端緒において人は本来無分節なる空そのものを分節し、それを固定化することによって成り立つ世俗世界、またその世俗世界の中で固定化され実体化されたものに執着する自己を脱却することを目指す。これが発心である。その時人は無分節なる空そのものを体験すること、すなわち悟りを目指す。本来この無分節なる空そのものは分節の根源にあるものであり、人も実はこの次元に立脚しているのであるが、それは構造的にそのようになっているというにとどまり、修行の端緒においてそれを実感することはできない。発心者にとって実は却下にあるはずの、却下って足元ね、はずの悟りは遠く彼方にあるように見えるのである。そこで発心者は自己の迷いを脱却して、悟りに到達すべく修行を続ける。釈迦の菩提樹下の菩提樹下の瞑想を源とする座禅とはまさに無分節なる空そのものの直感的把握を実現する鋭意であろう。また一水試験というのは一つの水を見ても四つのものの見方があるっていうね、あれですけども、のように自己の認識の枠組みを相対化することで認識の根源にある無分節を浮上させることも重要な修行である。ちなみに言えば後者の一環として公安三級がある。そしてそのような修行を続けていくうち、ある特権的な瞬間に空なる無分節を体得する。その時その瞬間に連なる全時間空間が無分節そのもの、空そのものとなる。その瞬間において自己が目指して修行してきた悟りが実は修行の当初から自己の修行を支えてきたことが実感される。無分節なる空そのものの次元があるからこそ、自己の修行が可能であったのだ。これを首相一等、修行と悟りとが同じであるね、一つである、等しくであるという、この特権的瞬間を踏まえてさらに修行者は分節化された世界を生きていく。しかしそれは分節を実体化し固定化した世俗世界とは違って無分節に立脚した分節である。そこにおいて人は常に自己相対化を行うことで根源へと迫り続ける。つまり悟りと一等なる修行を続けていくのである。これがね、要するにこれはまあさっきから言ったように非常に評価の高い人なのね、道元禅師の研究者としては。だからまあ今読んだところが非常に評価されている。誰に？道元禅師の支持者、をやってる人たちに。ってことはだからまあこれ今何が言いたいかと、これ頼泉さんの個人的な意見を超えて、結構支持されている意見だと思うんですよ。ね、でそうなんだけど、ごめんなさい、これはねある一定の中でしか成り立たない考え方なんですよ。いやこれは私ヨルイムさん批判してるんじゃないですよ。そうじゃなくて、彼女が当たり前だと思っているのはこれあくまでもね、マハヤナのそれもやっぱり仏教 3.0 の次元においてはこうなるよねっていう話であって、もともとこれ仏教 2.0 は成り立たないんですよ、この考え方は実は。でここら辺がね私も本当に以前整理がつかなかったので、私がもう曹洞宗の中だけでやっさもっさやっていた時には、でそれで一旦私曹洞宗出て、ちょっとビルマンまで行って、そこで徹底的にやって、単に、まあ、メソメソともやったんだけど、メソメソとももちろんやあれなんだけど、メソメソとを支えている世界観そのものでもう嫌ってほど 耳たこになっていることを言うけども、その世界観そのものを知りたかった。じゃあそれは道元禅師の世界観と違うの同じなの、違うの同じなの、違うの同じなのっていうことをずっとやってきて、でそうすることによって何かが見えてくるのね。だから我々は、日本の中にいるだけじゃなかなか日本文化っていうのは分かんない、これはもうみんな言うことだけども、やっぱ一旦外へ出てみて、外へ出てみて日本を外から見て、で日本ではない文化の中でもまれてね、やっていくうちに日本文化の骨組みとか、核心部分とかが見えてくるね。大抵もうみんなそうですよね。日本文化を大事だよねって言ってる人っていうのはもう一回は外へ出てもみくちゃにされている、ね、で初めて見えてくるんですね。でそれで何て言うかな、この今読んだ考え方、これは私が外州にいた時も非常に親しんでいた考え方なのね。なんだけど、この道元禅師の止観多座だけやって、道元禅師の本だけ読んで、でこれでこの方こういう、ね、道元禅師の解説書だけを読んでいても、このことの意味はやっぱりわからないんですよ、ね、でどういうことかっていうと、こういうふうには考えない人たちがやっぱりいるわけね、いるんですよ。こういうふうには考えない人たちが、でそのこういうふうには考えない人たちとがっぷりを積んで向かい合って、でそういうふうに考えない人たちがどういう世界観を持っているのかっていうことを本当に知らないとこれ理解できないのね。そういう仕組みになっています。なので、私は非常に簡単な言葉でそういうことを言ってきたんだけど、そうするとこういう今読んだような、ヨリズムさんの文章に慣れている人にとっては、あいつ何言ってんだってね、当然言われてるの分かってるんだけども、で今度は私はヨリズムさんのこういう言葉を使いながら、なぜこれがもうすでに仏教 3.0 の、論理に なっちゃってるのか、これ 2.0 と明らかに違うんだということ、いうことをね、解説できたら、今道元禅師を勉強している人たちにとってやっぱ役に立つんではないのかなと思う。なぜかといえば、その、ビルディングのその 骨組みですね、鉄筋の方のあれが非常にきれいに見えてくるので、そのビルディングのその完成されたインテリアのなんかカーテンの柄とかね、いうレベルの話ではなくて、いいですか、そういうことをちょっと今やる必要があると思いますね。で、っていうのはね、なぜそんなこと言うかというと、まあ後でちょっとまた振り返ってくると思うけども、これだとね、無分説っていうのは空そのものですね。でそれが自己の本質が無分説だって言われていて、そしてそれを最初は分かんなかったんだけど、修行していくのにようやく分かったよね、っていう話なんだけども、自分の本質が無分説であるっていうのは、これあくまでもマハヤーナの考え方であって、仏教 3.0 の考え方であって、 2.0 そうは考えないんですよ。考えないのね。ここら辺はもうはっきりと言うべきではないかなと思うのね。じゃないと、そのなぜ、これがマハヤーナの考え方で、どういうふうに 2.0 から 3.0 へ一歩進めたのか、アップデートしたのかっていうのが理解されないから。でそうするとなんていうかな、まあ私が今藤田さんとね、藤田一生さんと私とでアップデート運動してるってな、なんか変わった二人がなんか変わったことやってるねってどうせ思われてるんでしょうけども、でも まさに我々がアップデートでやろうとしていることは、この頼澄さんのこの悟りの解説の中のことそのものなんですよ、ね。不完全禅儀の最初のこのこれを序論っていうみたいなんだけど、っていうのはその後に具体的な座禅のやり方があるのでね、その論理そのものなんですよ、ね。なのでそこをね、きちんと理解していただけたら、アップデート運動っていうのがなんか変わった二人がやってる変わった運動ではなくて、もうど真ん中のことなんだなっていうことが理解していただけるのではないかなと思います、ね。はい、それで、ただね、今言ったこと、この頼澄さんの道元禅師の現状考案を通して悟りと空についての解説が全部これ仏教 3.0 の論理であって、これ 2.0 とは激しく対立する論理だということは、ちょっと多分頼澄さん自身も分かんないだろうから、ちょっとね、私がそこら辺をきちんと解説しますね。インドから帰ってきて時に、日本帰ったら何か一緒にやりましょうねって言いながら何もできてないのでまあそのうち何かできるかもしれないですけどね。はいはい。それでね、どういうことかっていうと、なんていうかな、まあ、いろんな言葉が出てきます。ここでは無分節ってこと、分節アーティクレーションのことですよ。ノンアーティクレーションってことですね。これも完全に井筒俊子さんの考え方を引いてますけども、引きずってますけど、いろんな言葉を使うことで結局わけわかんなくなるんだけども、でもいろんな言葉があってもこれ結局同じものを指しているね。でそれ同じものを指しているっていうことはちゃんと整理しておかないとわけわかんないことになりますね。でそのまあ同じなんだけど、わざわざ、それを空って言ってもいいところのをわざわざ無分節って言うには、いやそれなりの理由があって言ってるから、まあ、なんだけども、同じものを指しながらある特徴を指すためにある言葉を使っているってね、そこら辺を全部理解しないとわけわかんないことになると思います。ですか。はい。でそれでね、なのでまあこういうわけわかんなくなったら基本に戻るのが一番ですよね。でそして基本に戻って、そこから検討するのが一番ですね。要するに今我々が ある建物の骨組みを、カーテンじゃなくて骨組みそのものを明らかにしようとするんだから、骨組みというのはもう本当に一番基本の基本での話になるからですね。はい。でそしてこの論理の上に、こういう非常に微妙なことが成り立っているのねっていうのが分かっていただけるのではないかなと思う。でつまり、私らが青空としての私って言った場合に、いろんな解釈だとかなんか今、一本案では噴出しちゃってるんだけども、でその一つ一つが全部もうすでに、こういうところで問題になっている、つまり青空、もともと青空だったんだら、だったらばもう修行しなくたっていいんじゃないのとかね、まあとかね、青空なのに今から一生懸命青空目指して頑張るぞっていうのもちょっと変じゃないのとかね、まあいろんな今疑問が出てきてるじゃないですか。でそうなんだけど、それ全部ね、もうすでに 問題にされて、で散々いろんな言葉が吐かれているんですよ。だけど、なんていうかな、そういういろんな昔の古いテキストと、それと今のこの生々しい、例えば一方庵という賛歌の中で、で青空をどうやって理解するのを、でも青空、自分が青空だと知ったならば、その後どうやって生きていくのとか、あるいは青空だったらばもう何もしなくていいんじゃないのとかね、いやでもこれから一生懸命頑張ってやらなきゃとかね、まあそんな本当にあの生々しいいろんな問題が出てきているんだけども、それが全部もうすでに書かれているけども、このつながりが今まで全然見えなかったっていう、そういうことなんですよね。でそれで、この例えば今言ったあの頼純さん的な、ね、現代の道元禅道元研究者のうちの、ね、ナンバーワンの人、ね、トップの研究者の人が書かれている解説、ね、が、どういう論理によって成り立っているのか、ね、でそれをちょっとはっきりさせたいなと思います。それで、この間ね、あの木曜日に朝日カルチャーでお話をしていて、で、ね、私の朝カルの講義、結構いろんなたくさんの人来てくれてんだけども、平日の6時半なんだけどね、あのまあ東京で新宿でやるから来やすいっていうのもあるんでしょうけど、多分ね、あの自分で言うのもなんだけど、わかりやすいと思います。というのはわざと、この一方案だとね、あの、まあ、結構ダラダラと話してるわけですよね。まあ、大体今日の半分以上の人は先週も来た人たちだから、だから先週はちょっと変わったことを言おうとしてるけども、あの朝からに来てる人たちは、まあ、そういう人たちもね、あの来てるんだけど、やっぱり私とは初対面の人とか、もう多いのでね。で一方で何を話しているのかをもう一回まとめてプレゼンテーションしているような感じなので、分かりやすいんじゃないかなと思いますね。でそれ で,、で木曜日も話したんだけど、私らがね、今仏教 1.0、2.0、3.0 っていうよりか、最近はもう仏教 1.0 の代わりに世間で使っちゃってるんだけどね、世間と仏教 2.0 と仏教 3.0 のこの3つですね、いうふうにあの捉えると非常に分かりやすいんじゃないのか。いや、じゃあちょっと待って、仏教 1.0 どこ行っちゃったんですかってね、あの言われちゃうんだけども、世間と仏教 1.0 っていうのは必ず、まあ、もちろん必ずしも同じであるわけないんだけど、世間は世間だし仏教 1.0 は、まあ、あくまで仏教だから、でそうなんだけど、仏教 1.0 の特徴として、いろんなことを言われていても、言われていることを本当には信じてはいないっていうね、いうことがあるので、でそれはなぜそうなのかって言ったら、やっぱり世間的なあの理解、世間的な価値観から十分に自由になっていないから。であるんだったら、仏教 1.0 をあの分析するよりか、それよりかさっさと世間をね、分析しちゃった方が早いのではないかっていうね、そういうことで、なので、議論の進め方としては、世間、仏教 2.0、 そして仏教 3.0 とこの3つに分けて、でその3つの1回2回、ね、世間から仏教 2.0 へ、仏教 2.0 から 3.0 へと2回のアップデートを、分析した方が、非常に分かりやすいのではないかなと思います。ね、でっていうのはなぜかっていうと、みんな我々は世間の人たちに囲まれている、今日日曜日だけど、まあ、明日月曜日で、月曜日にね、皆さんそれぞれの会社に戻る、ね、職場に戻る、でそこで出会うのは、自分の机の隣にいる人はみんな世間の人であって、いや別に世間の人って別あのその、軽視しているとかね、そういう意味ではなくて、世間の価値観をそのままに生きている人ですね。だけどそれを確認しなきゃいけない、私らみんな世間から出ているからっていうのは、その人たちの意見っていうのは自分の昔の意見なんですよ。
自分の昔の価値観なのね。なので自分はどういう価値観を、どういう世界観を昔持っていたのかっていうのを確認するのは絶対に必要なことですね。はい。でそれでね、この間からチッタとチェターシカとルーパとそしてニッバーナっていうね、こいつ散々やったからもういいと思いますけども、全部、まとめちゃうとナーマルーパと、ニッバーナ、ね、ナーマっていう精神的なもの、ルーパっていう物質的なもので、それを合わさった、ね、ナーマルーパっていうのが、みんなそれぞれの存在である、ね、皆さんはそれぞれ精神的なものと、肉体をね両方持っているから、あなたは一体何なのって言ったら生ルーパですっていうのは、答えですね。で、で問題はねいくつかあって、これも私こういうふうに説明して、まあ実はこの説明を始めた時、生ルーパとニッバーナっていうものが主体と客体で分かれるよねとか、いや分かれないよねっていうところに、仏教 2.0 と 3.0 の違いがあるよねっていうのが、まあ、メイントピックだったんだけど、これをやっていくうちに、ちょっと別なものが見えてきちゃって、そもそもね、ニッバーナっていうものを、認めないっていうね、あり方で、それが世間であると定義すると本当に多くのことが説明ついちゃうんですよ。そして、ね、例えばね、今若い女性来てらっしゃるけど、その親とね、親とねいろいろぶつかっちゃうだろう。でどこがどうぶつかるの？それは世界観の問題なのね。じゃあここで今一生懸命瞑想をやろうとしている若い方と、それに必ずしも賛成していない親御さんはどこがどう違うのって言ったら、まあ世界観で違ってきてしまう。で世界観が違うというのは、まあ、ちょっと考え方が違うしって簡単に言っちゃいますけども、それもうちょっとやっぱりちゃんときちんと抑えなきゃいけなくて、どこが違うかって、もうこれ簡単なことで、ニッバーナっていうものを、認めるか認めないかですね。まあだから私とニッバーナとの関係っていうことで 2.0 3.0 の大問題が出るんだけど、そのもう一つ前の問題として、じゃあそもそもニッバーナっていうものをがあるよねってしているのかしてないのかっていうのが大問題じゃないですか。わかりますかね。でそうすると世間にとってはニッバーナっていうのは存在してないわけね。で仏教っていうのは、これも私もなんていうかな、仏教って一体何ってよく聞かれるんだけど、中井さん、またちょっとごめん、またちょっとつけよう、またなんか風止まっちゃったね。あ、そこね、届かないからまだいいです、いいです。いいです、すみません。はい。仏教って一体何なんですかってよく聞かれるじゃないですか。で、これもまた、そんな熱い？熱い人はどうぞ。大丈夫。もうちょっとしたらやるから。ね。要するにニッバーナっていう一つの解決法を認めるか認めないかっていうことなのね。ね。で、そうすれば仏教ってことは一体何をやってるのか、あるいは仏教徒っていう人と仏教徒ではない人の違いっていうのももうはっきりするわけですよ。で、ただね、日本っていうのは非常に 100% 政治的な理由でみんな仏教徒にさせられちゃったわけね。江戸時代の初めに。あれはもちろんキリスト教を弾圧するため。 だけど、まあ、もう一つ言えばやっぱりキリスト教の名をもとにちょっと西洋諸国が日本を狙っていたから、それを徳川幕府はもちろん敏感に気づいたからね。だからその西洋のあれから日本を守るためにちょっとキリスト教も排斥したね。でそのために、自分がキリスト教ではないっていうことを証明するために日本人はみんなどっかのお寺に所属しなきゃいけない。そしてそのお寺が、いろんな今でいう戸籍ですよね、の業務を取り扱ったわけですよね。でその影響で、まあ、みんなほとんどが仏教徒になったんだけども、だけどそれはあくまでも政治的な、ね、いろんな理由で、それとは全然別の話だから、別の話で、じゃああなたは仏教徒なんですか、なそうじゃないんですかって言った時に、仏教徒ともし言えるのは何かって言ったら、やっぱりこのニッバーナを認めるか認めないかっていうことになってくるわけなんですよ、ね、でそれはちょうどキリスト教って一体何なんですか、これも簡単ですよね、イエス様の復活を認めるか認めないかですよね。だからイエス様が復活なんかするわけないよねって、なんで死んだ人が復活するんですかなんて言ったら、もうその人はキリスト教じゃないわけですよね、だけどイエス様はやっぱり復活したよねって、それを認めたらその人はキリスト教となるわけですよね。カトリックで洗礼を受けたとか受けないとかね、そういう話とはまた別にですね。だけどキリスト教徒の、これもちょっと朝軽でも話したんだけど、キリスト教徒の場合はね、イエス様の生涯っていうのは一応みんな頭に入っているわけですよ、ね、イエス様というのが、ね、こういうところで生まれてイスラエルのね、でいろいろ活動されて、そのうち目つけられて十字架にかけられて殺されちゃって、それから1週間後だっけに復活されて、っていうことで、まあ、そういうイエスの生涯っていうのがみんな頭に入った上で、で復活されたことを信じる、その時にもうその人はキリスト教徒になるわけですよね。でそうなんだけど、じゃあ仏教の場合そこまでクリアかっていうと、これちょっとまた政治的な理由で、あるいは歴史的な理由で、必ずしもイエス様に対して、それはもちろん仏教の場合お釈迦様なんだけども、イエス様ほどお釈迦様っていうのは理解されていない、ね、イエスの生涯がクリスチャンの人にとって全員頭に叩き込まれているのと同じ程度にはお釈迦様の生涯っていうのは全然頭に叩き込まれていないんですよ、ね、それにはいろんな理由があって、日本の場合はお釈迦様よりかはちょっとそれぞれの教団の競争の方が前に出ちゃってるのでね、親鸞さんだとか法然さんだとか道元禅師とか空海さんだとかね、最澄さんだとか、ね、なかなか見えにくいっていう一つの理由もあるし、それからなんか素直にブッダ、釈迦牟尼ブッダが本尊さんでじゃなくて観音さんだったり阿弥陀さんだったりいろいろするからね、なのでだからそこら辺をもう一回整理するように、イエス様の生涯がみんな頭に入るように、まずお釈迦様の生涯を頭に入れて、でじゃあイエス様の復活にあたるのは何なのよって言ったら、これは当然お釈迦様の場合は、菩提樹のね木の下で、ある真理を発見された、それ何なの、それがニッバーナですね。だからお釈迦様が発見されたものを、まあ、ニッバーナっていうものを信じるか信じないか、そうニッバーナって存在するよねって、あごめんなさい、するかしないか、それがやっぱり私は仏教徒であるかないかを、分けるのではないかなと思います。今仏教徒っていうのは非常に純粋な意味で使ってますよ。政治的なとか何とか教団に所属するとかね、そうじゃなくてね、だから、まず簡単に整理すると、キリスト教徒っていうのはイエス様の復活を信じる、仏教徒っていうのはニッバーナっていうものを、 お釈迦様が菩提樹の木の下で発見されたということを信じる。そしてそのニッバーナというものが、全ての解決になるよねっていうことですね。はい。でそうなんだけど、そのニバーナのね、日本語はもちろんネハンなんだけど、このネハンって言ったってほとんど現代の日本でははっきりしない、ね、でそれに対して私がテラバダの国行って本当に良かったなと思うのは、ニバーナっていうのは本当実にはっきりしてるんですよ。普通にニバーナって、言葉が使われるし、これも朝からで話したんだけども、私の友人 の, お坊さんの名前がニッバーナ・ガベサカって言ってね、ガベサコか、ガベサコっていうのは求める人っていう意味なのね。だからそのお坊さんの名前は、西洋人でラトビアかどっかの、ね、人だったんだけど、旧ソ連のね、中のね、彼の名前はニッバーナを求める人っていうね意味なんですよね。ボサンとしての名前がですよ、でそれとあと、まあこれも毎回3回ぐらい言ってるけども、私の師匠であるね、パオクセア堂 の, 一番有名な本がニッバーナガガあーあーニッバーナガミニパティパーダーっていうね、ニッバーナへ向かう道、ね、だから全てがニッバーナを中心に回っているんですよ、ね、非常にそこら辺は単純明快なのね。だから仏教徒って何？ニッバーナというものを信じること。じゃあ修行って何？ニッバーナに達することってね、これ単純明快じゃないですか、ね、あ本当これそれぐらい単純明快なんですよね。だけど日本の場合はニッバーナっていうのが、涅槃なんだけども、涅槃っていう日本語が非常に曖昧模糊としている。でその上、その仏教っていうことで一体何をしようとしているのっていうのもまたわけわかんない状態になっちゃってる、ね、仏教っていうのはニッバーナに到達することなんだ。でそこに、そのための方法なんだ。でそれがその全ての苦しみの、解決になるんだっていうね。そう取れば師匠体っていうのも全部説明がついちゃうし、ってことですね。でそうなんだけど、そのニッバーナっていうものを本当に信じる信じない、だけどニッバーナは涅槃で、涅槃というのは非常に日本で曖昧になっているために、これが全部曖昧で、でそのためになんていうかな、キリスト教徒みたいにそんなイエス様の復活を信じるか、あるいは復活なんかするわけないだろうってね、いうふうにそれを拒否するかというふうに、そんなきれいに分かれないんですよ。分かれないんだけど、明らかに死んだ人が復活することなんてありえないってね、でそういう考え方もう当然成り立つわけね。それと同じようにニッバーナそんなもん存在するわけがないで終わりで、そこで終わってるってことすらも気づかない。なぜニッバーナを本気で信じてる人が本当にほとんどいないからっていうねだからキリスト教徒の国の中ではね、やっぱり復活っていうものを本当に信じてる人がわざわざいるわけですよ。でそれに対して私はそんなものを信じないっていう、そういう立場も明確になるわけね。だけど仏教の場合だとニバーナでも信じてるっていう人がちょっとはっきりしなくて、まあテラバーナの国なんか行くとはっきりするけどもね、でも日本だとはっきりしなくて、だから自分がニバーナでも信じていないってことすらもはっきりしてない。でそうなんだけど、今私らがはっきり言わなきゃいけないってことは、やっぱり世間っていうのはニッバーナというものを信じていないってことね。これはもうはっきり言うべきではないかなと思います。でそして、だからニッバーナっていう 解決を認めるか認めないかで結構分かれてしまう、ね、でニバーナっていう解決を認めなかった時に、どういう人生がそこで残されるかっていうと、あとは何があるかっていうと運なんですよね。運がいいか悪いか、ね、つまり人生にはもちろん山あり谷ありでなわけじゃないですか。で幸せっていうのはこの山の方で、不幸せっていうのはその谷の方で、ね、だからこの幸せになったり不幸せになったり幸せになったり不幸せになったり、でも何とかして幸せになろうってね、で幸せになるためにどうしたらいいのとかね、いろいろある、ね、で幸せに、なるかならないかは結構運次第っていうのがあってね。だけどこのニッパーナを認めるっていうのはどういうことかっていうと、この山ね、山あり谷ありのこのね、アップアンダウン、アップアンダウン、アップアンダウンですね、アップアンダウン、アップアンダウン、アップアンダウンそのものね、山上がり谷上がり、幸せになったり不幸せになったり、お金が儲かったりお金を破産したり、恋人がいたり恋人がいなかったりね、そういういろんなものの中ではもうどうしようもないよねって、そういう話なんですよ。それに対してニッバーナを認めないとなると、もうこれしか残っていなくて、でその中で一生懸命この山の方へ上がろうっていう、そういう人生しかないじゃないですか。わかります？でどうやったら山へ登れるの？山に登る、まあいろんな必要ですね。お金必要じゃないですか。でそれからいい職業も必要ですよね。人が羨むようなね、で偏差値の高い学校を卒業することも必要だしね、で非常に素敵なね恋人も必要になってくるしね、いろんなものが必要でね、そのために全力を尽くしていく、そういう形ですよね。そこに本当に命をかける。それはそうですよね。この山へ、それが全てなんだから一生懸命山へ登るしかないんですよ。でも問題は、いや山へ登りっぱなしでいられるかっていられなくて、ガクンと下がることも当然ある。で、なんていうかな、このだからここでねちょっと分かっていただきたいのは、クリアにするとそのあまり仏教徒と非仏教徒で分けたくはないんだけども、ちょっと私もう今分けた方がいいんじゃないかなって気がするのね。気がするのっていうのはどういうことかっていうと、要するにニッバーナっていうものを認めるか認めないかが仏教徒と非仏教徒の差なんだけども、我々はもともと非仏教徒だったから、ね、うちがどんなに檀家だったとしてもそんな関係ないですよ、ね、だからニッバーナっていうものを認めないときにそこに残されているのはとにかく山へ登るしかないっていうことしかなくて、もう山へ登るために命がけで登るっていうね、そういう生き方しか論理的にできないでしょですね。でこの生き方をとにかくやみくもにやればいいんだっていうふうに、まあもう普通はみんなやってるわけだけども、こういう生き方がやっぱりどうしようもなく限界があるのはどうしてかっていうと、人間っていうのはどうしようもない存在だからですね。どういう存在？年取って病気になって死んでいく存在だからですよね。だから当然この山へ登ればいいっていう生き方は どうしようもないぐらいの限界が当然あるわけですよ、ね、でそれはなんていうかな、その努力が足りないとかなんとかっていう話ではなくて、こういう、ニッバーナではない場所でなんとか幸せになろうとすることにどうしようもない限界があるっていうだけの話ですね。いいですか。でそれに対してニッバーナっていうものがあるよねとなったら、このどうなるかって、この山とか谷とかっていうのが全部相対的なものになるわけなんですよ。時には病気になるし、時には健康になるしね。まあそうでしょう、ね、だけどそういうこと自体がそれほど、まあ、どうせ年取って病気になって死んでいくんだからっていう考え方もとにはそう大したことではないわけですよね。ですか。で、で私がなぜこういうことを言うかっていうと、まあ、ただ単純にね、なんか一生懸命キャリアで頑張るぞっていう人をあれしてるだけじゃなくて、そのスピリチュアルとかなんとかっていう人ですら実はニッバーナってものを信じていないケースが多いのではないかってね、私はもう言っちゃうよ言っちゃうよっていうのはこんなことこういう嫌味なこと言うのはどうせ私がいないから今言っちゃうんだけど、やっぱりマインドフルネスっていう言葉がね今どう使われているか、ね、でマインドフルネスも私も関係者の一人だから結構関係持ってるんだけど、だからどういうふうにマインドフルネスを説明するかについてずっと話を一生懸命聞いてきたんだけど、やっぱらちが開かないのね。で、らちが開かないっていうのはなぜか、なぜらちが開かないかっていうと、結局の問題点はニッバーナっていうものを前提としないでマインドフルネスを説明していることに尽きるんですよ。で、そうするとマインドフルネスっていうのは単なるテクニックの問題になるわけね。だからこういうテクニックを使えばマインドフルになって、であなたはいろんな苦しみとかあれから解放されるよって言うんだけども、だけどもその説明は一番肝心なことを欠落している。そうではなくて、私らがニッバーナっていうものに触れた時に結果として我々はマインドフルになる、そしてその結果として我々は怒りとか何かから解放されるっていう、そういう話なんだけども、この我々がニッバーナに触れた時っていうのは見事にいなくて、であなたがマインドフルになった時っていきなりなんかまるで自分の意思の力でマインドフルになれるかのような説明するじゃないですか。おかしいのよあれは。もうはっきり言うぞ本当にもう。結局マインドフルネスの説明のおかしさっていうのは、なんかまるで自分の意思の力で自分のテクニックの力でマインドフルになれるっていう、そういう話の展開なんです。そうでしょ？そうでしょ？ね。おかしいって、それは。意志の力でマインドフルになれるかよってね。意志の力で怒りを客観的に見える？見えるわけないのよ。そんなものは。怒りを客観的に見るぞ。そしたら怒りから解放されるぞ、なんて。それを成功した人、一方案に連絡してください。お会いしますので、ね。そんな人、私、会ったことないもん。本当にみんな何て言いますか、やろうとしたけどもできないっていう人ばっかりでしょ怒りをね、客観的にヴィパッサナしようとして、そしたら解放されるからってね、だからしようとしたけども全然客観的に見ることできませんでしたっていう話。だからこれなぜがおかしいかっていうと、結局ね、それは我々がニッバーナに触れた時に結果としてマインドフルになって その時にもちろん怒りを客観的に見ることができる。でその時に怒りから解放される、ね、だけどここを省いちゃってるから、なんかまるで自分の意思の力でマインドフルになれるっていうような説明をするから話がおかしくなるわけね。結局そうなんですよ。で 今何を言ってるかっていうと、ニッバーナっていうものを認めなかった時にどれほどおかしなことになるか。でそれはもう単に、ね、キャリアのために命がけやってる人がおかしいだけじゃなくて、スピリチュアルっていう名のもとに、それこそマインドフルだとかヴィパッサナとかっていうものをニッバーナなしにやろうとした時にどれほど変なことになるかってことを今言ってるんだけど、でそれとあと変なことになるのはもちろん生と死の問題ですよね。で生と死の問題に関してニッバーナっていうものがなかったら完全にお手上げなわけですよ。どうしようもないわけですよ、ね、で、だからさっきの山と谷でね、なんとか山へ登れば人生は勝ち組だなんて、勝ち組って言葉は私大嫌いなんだけど、なぜかっていうと、だってあれ全然彼ら勝ち組じゃないからなんですよね。一時的に勝ってるだけであって、もうすぐに落ちるのは目に見えてるから、あれは究極の負け組だろうと私はとしか思えないんだけど、全然そうなんです。だから結局その、ね、30、40で仕事を成功して、いわゆるの、ね、勝ち、まあ、嫌な言葉だけどもなったとしても、もうその人があと数十年すれば落ちるのは目に見えていて、確実に 100% の確率で。だからある一時的なものだけをあれすれば、なんとなくこうすれば人生は勝てるよねっていうのが意味持つけども、もっと長いスパンでいったら全然それじゃ勝てないよっていう話ですよね。だから結局ニッバーナっていうものなしにやろうとすることは全てうまくいかない構造になっているんですよ、最初から、ね、どうにもこうにも。で、それが、そこら辺を全部整理した上で、じゃあニッバーナっていうものを認めましょう、ね、ニッバーナっていうものをいう究極の解決があるよねって認めましょうとした時から、いよいよ我々は仏教徒になるわけね。つまりお釈迦様が菩提樹の木の下でニッバーナというものを発見したよっていうね、ことでいいですよね。でそこをきちんともう明確にしちゃって、ただ日本の場合、何とかしよう何とかしよう何とかしようで別れちゃうからわけわかんなくなるんだけども、ここもういいじゃないですか、ね、そこを全部ニッバーナっていうことなんだな、ニッバーナに到達するってニバナを認めるってこと、ニバナに到達するための方法なんだなってね、していくわけね。で、今日不完座禅儀どうなってんだか言わないでください。これ今は不完座禅儀の今これ骨組みのとこ言ってるんですよ、骨組みのところね。それで、はい、じゃあようやくなんかニッバーナっていうものがあるらしい。だってキリスト教においてイエス様が復活したを信じた時に世界が逆転するじゃないですか、ね、だってイエス様っていう人が十字架にかけられて、十字架ってあれ処刑台ですからね。で殺されて、はい終わりました、どうしようなく惨めじゃないですか。でも要するに自分たちの先生が殺されちゃったわけですよね、実に一番残酷な方法で、ね、なんだけど復活された。でその復活されたっていうところにキリスト教の人たちは自分 自分も同じようなもんなわけですよ。みんな十字架にかけられたようなもんで、それぐらい苦しんでるわけね。だけども我々、私は十字架の上で殺される人間なんだけども、でも同時に復活する人間でもあるなわけですよね。でそれと同じように仏教の場合でも、自分はもうどうしようもない世界を生きてるんだけども、勝ち組なんていない、一時的な勝ち組はいても全員が負け組になる、そういう世界を生きてるんだけど、でもどうもニッパーナというものがあるよねっていう話になってね。じゃあそこまでは認めましょう。じゃあニッパーナというものがね、あの究極の、救いとしての究極の解決としてのニッパーナがあるとして認めましょうね。でこれでようやく仏教徒になるわけね。でだから世間から一回アップデートしてるわけなんですよ、ね、でそうなんだけど、いいですか、ここでね、アジアの仏教徒の人たちと日本の世間の我々との大きな違いっていうのがやっぱり一つあって、アジアの仏教徒ってアジア、まあ、私が今言ってるのは、テラバダの国の人たちね、それとあとチベット文化圏の人たちですね。チベット文化圏だからチベットや、あるいはブータンとかね、ネパールとか、あるいはモンゴルとか、あの辺りですねの人たちにとって、常識とされていて、日本の世間では全然常識とされてないものの一つが、あの輪廻というものですね。これがだからこれはそれに対して日本の世間というのは、私がずっと中日新聞に書いたように、やっぱり死んだら終わりという世界観を持っているわけなんですよ、ね、死んだら終わりという世界観ですね。でそして、この死んだら終わりっていう世界観は結構すごくて、まあ、ある方が、死んだら終わりっていう世界観だとどうなるかっていうと、単に死んだら終わりだけじゃなくて、その生きている間が死んでから何が行われるかという、もちろんお葬式とかね、お墓とか、そういうことですよね。で、死んだら終わりっていう世界観からどうなるかっていうと、これも直接的にお葬式とかお墓っていうのは無意味だよねっていう考え方がすぐ生まれてくるわけですよ。わかりますかね。お墓ってなんであんな何百万建てるんですか。それは何かそこにあると思うからですよね。お葬式だってね、じゃないですか。だけどもしそれを感じられなくなっちゃったなら、でそしてしかもその世間からのプレッシャーを感じなくなったらね、ね、池田家としてはもう先祖代々ずっとね、何々のお寺でね、あの葬式やってきたんだからね、やんなきゃいけないよっていう、もうなくなっちゃって、もうないんですそういうのがね。でそうすると意味が感じられなくなると、もうお葬式もやんない、お墓も作んないね。で最近多分日本の老人たちも完全にニヒリズムになってされてますからね。もうよく言うでしょ、ああもうお墓なんていらないよ、お葬式も一切いらない、死んだら海に撒いてよねってね、多分そう言われてる人結構多いと思うんですよ、ね。でそれは何なのって、お寺批判なのとか言うかもしれないけども、そうではなくて、もうどうしようもないニヒリズムですね。要するに死んだら終わりっていうね、死んだら終わりなんだから、もうさっさと撒いてそれでもいいじゃないっていうね、そういう考え方ですよね。 なんだけどもそうじゃなくて死んだら全然終わりにならないっていう、のがあのアジアの仏教徒の常識っていうか感覚で、で死んだら終わりにはならないんだけど、いい意味でならないんじゃなくて悪い意味でならないんですよ大部分は。要するに地獄へ落ちるとかね、とんでもないものに生まれ変わるとかね、いろいろあって、あの、はい、死んだらはいもうきれいさっぱり何もないってとは全然思えなくて、この先も延々と続いていくってね、それもなんていうかな、この悪夢が終わるんだけどもまたもう一回悪夢が続くっていうね、ようなそういうことなのね。これはねちょっときちんと押さえておかないと皆さんちょっと仏教のテキストを読み間違えちゃうと思います、ですね。でその上で、例えばテラバダンなんかにおいては解放っていうのは一体どこにあるのよって言ったら、単に、ね、この人生が終わった時に死んだら終わりで何もなくなるわけじゃなくて、で次も続く、次も続くけども 次も続くってこと自体が救いではなくて、また苦しみが始まってしまうっていう、ね、ことですね。でこれがいつ終わるのっていうためにはやっぱりきちんと修行して、最終的にアラカンにならなきゃいけなくて、そしてアラカンでも生きている間はダメで、生きている間は形があるからね、アラカンといえど、アラカンというのは完全にあの煩悩がなくなった人だからね、そしてあの死んでいかなきゃいけない、アラカンは生きている間は形ある肉体を持っていて、で肉体が消えた時にようやく形から解放されて、形のないニバーナに溶けていくっていうのが基本線ですね、いいですか。はい。でそのぐらいあのこれ何をなんでこんな私を言うかっていうと、ここまで整理しないとこの今頼泉さんが言っていることっていうのは意味持たないんですよ。つまり世間の見方ではないわけね。世間の中ではニバーナっていうのはそう存在しないです、ね、だけどニバーナ存在すると認めたときに我々大きな一歩を踏み出して仏教徒になるわけ、ね、だけども仏教 2.0 の世界ではニバーナっていうのもあくまでもそういう生まれ変わり生まれ変わり生まれ変わり生まれ変わりにしてついにアラハンになって、そしてついにアラハンとして死んでいった時に初めて、形の世界から解放されて形のないニバーナに溶けていく、ね、だから我々のことですね、関係ない世界から、ね、でいいですか、これで一回ジャンプしたわけ、一回アップデートしたわけ、あのニバーナを認めるっていうアップデートね。だけど今一回だけのアップデートだとやっぱりニバーナっていうのもそういう風にして捉えているわけなんですよ。でそうではなくてもう一回アップデートして、それで 3.0 になって、で 3.0 になって初めてこの文章が意味を持つわけなのね、さっき読んだのが。いいですか。でつまりこの部署でさっき頼泉さんが何言いたいかっていうと、我々はもともとそうなんだよね、だけども気づいていないだけである、だから気づいた時に初めてもともとそうだったっていうことがわかる、ね、これは何を言っていないかというとわかりますね。我々はあのもうどうしようもない存在で、 一生懸命頑張った果てにすごい存在になるとは言ってないわけですよ、ここではね。ここではもともとそういう存在なんだけど、私は気づいていなかった。でようやく気づいて、あ、そうだったんだって気づく、ね、でこれがでその時に、修行と悟りとが一つになるということですね。だから修行と悟りとが分かれていないからですよね、ここでね。で我々は自分がもともとそうなんだっていうことに気づかないときに、我々は完全に迷いに迷う、ね。どういうふうに迷うかっていうと、固定化して実体化されたものに執着する、ね。でこれはまあ私はこういう言い方はあれなんで、私は、映画を信じ込んじゃうという言い方をします、ね。我々が頭の中で、上映されている映画を、映画の本質っていうのは本当は存在していないけど、まるでそこに存在しているかのように思い込んじゃうということですね。それが我々の迷いの本質である。まあ、これをまあ学問的に、現代の道元学的に言うとそうなるようなんですけども、まあ一般的に言うと、映画を本物だと信じ込んじゃうことですね。ですか。だからここで迷いと悟りっていうことについて、2.0 と 3.0 の決定的な違いが言われていて、で今頼泉さんが説明している道元禅師とみんな 3.0 の考え方で、つまり汚れている今どうしようもない私が一生懸命、修行して、将来、綺麗な私になろうよねっていう話ではないっていうことですね。そうではなくて、もともとそうなんだっていうことだけども、私はそれをすっかり忘れちゃっているんだっていうこと。だから、このすっかり忘れているのをどう思い出すかっていう話じゃないですか。はい、これで完璧に不感座禅儀読めます。もう不感座禅儀っていうビルディングの鉄骨の部分だけ抜き出したからね。まあ先週やったからね、まあ、でももう一回やりましょうね。一方案と主張は何度でもやるっていうのはね、普通は何度でもやる、何度もやっていくうちにどんどんどんどんやっていくっていうね、しつこくやります、しつこさね。不感座禅儀たずぬるにそれ道元円図ね、ですか。だからここでもうすでに 3.0 の考え方してるわけですよ。つまり、ずっと言っているように私とニッバーナというのは主体と客体に分かれない、ね。分かれちゃったら私とニッバーナってあくまでも別のものになってしまう。だけどもニッバーナは客体にはならない、対象化はできない。だから私とは主客の関係にはならない。で主客の関係にならないってことは、私とニッバーナというのは、2つにはならないってことは、私の本質がニッバーナであるっていう、まあ、とんでもないことで、それが色不異空、空不異色、色即是空、空即是色、言ってることそのものですね。ですね。これもここ数週間言ってきたからいいと思います、ね。だから、その本質ですね、私の本質がニバーナであるってこと、私とニバーナとは主客の関係にはならないってこと、色と空とは不異であること、異ならないってことではない限り即であるというかね、空即是色、色即是空、空即是色ね。それが道元円図ですよ。ですか。 もともとそういう関係だろうってことね。ですか。だからそうなってくると、あの 2.0 的な修行っていうのは成り立たないでしょ。 2.0 的な修行っていうのは、今私が鎌倉にいます、でも目的地は東京駅です、だから横須賀線に1時間の乗らなきゃいけないですっていうね。ね、でここを、だからこういう 2.0 的な修行は成り立たないよってことを3回繰り返してるのね。あのだから当然、3回か数えましょうね。1回でか首相からん1回ね。だから、修行と悟りね、だから今悟りは遠いところにいて一生懸命修行して悟りを得るぞっていうような、ことではないんだぞってことね。はい、一つでも二番目、修行自在南俗風を費やさん、ね、これ修行っていうのは実は小乗大乗ではなくて、修っていうのはあのもう本質的なものっていうね。だからもう小乗も大乗も超えちゃってるんだってことを言いたい時に修行って使うんですよ。だから修行自在というのは全く私とニッパーナとは一つだよ、私の本質はニッパーナだよって言ってることでしょ。だから何ぞ工夫を費やさん、だからなんか一生懸命ニッパーナになるぞっていう話ではないわけね。はい、2番目ね。で3番目ね、言わんや全体はるかに陣内をいず誰か欲しきの手段を信ぜん、これも同じですよ。だからもう陣内ね、誇りってことですよ。もうだから私とニッバーナっていうのが一つなんだから、そんなとこに誇りなんかあるわけないじゃないですか、ね、だからもう誇りをある、だからね、星式っていうのはもうこれあの綺麗にしていくってことですよ、ね、だからニッバーナが汚れるわけないじゃないですか、ね、だから、ね、あの一方案の、ね、畳はすぐ汚れちゃうけど、ニッパーナが汚れるわけないから、これはもう掃除の対象にはならないってことなんですよ。いいね。で、あ、4つ言ってるわ、4つ、ね、4番目だから 1,2,3,4 4つ同じこと言ってるの。おおよそ当時を離れず兄修行の客頭を用いるものならんや。だからね、石坂さん、もうあなたはもう全然離れていないんだから、その場所にもうすでにいるんだからね、だって私とニッパーナが一つなんでしょ、ね、だからこれから一生懸命歩いていってどっかに到着するぞってことではないってことね。わかります？全部これが、私とニッパーナとが一つだってことを言いたい。私とニッパーナが離れているんだったらば、この離れている距離を埋めるために首相というものをやんなきゃいけない、工夫をしなきゃいけない、発色ね、掃除しなきゃいけなくて、修行の客とね、歩き回らなきゃいけないってね、いうことじゃないですか。でこういうことを一切やる必要ないよねっていうことを言いたいだけなんですよ。わかります？これ4つのことを言ってるわけね。みんな同じです。でここで、だけどここで一回論理が展開しますね。でそうなんだけど、でそうなんだけど、何よ、あの池田さんがそれを自覚してるかっていうと、してないじゃないですかね。してないでしょ。池田さん何してんの？映画を信じちゃってるわけね。自分の頭の中に上映されている映画を信じちゃってる。だから池田さんはもうすでにその手、あの座布団の上にしっかりと座っているわけですよ。だけど、だからもう今更どっか行く必要ないわけね。で、そうなんだけど、それを全然自覚してないじゃないですか。自覚してないでしょ。自覚してなくて、頭の中に映画が上映されて、で、その映画をすっかり信じきっちゃってますよね。ね。で、そのために、池さんは自分の本質を見失ってしまう。見失ってしまうわけね。ですか。だからでその後ね、しかれどもの後は、あなたの本質は本来そういうはずだったじゃないの、だけど致命的な思い間違いをしたでしょ、あなたは その致命的な思い間違いをいくつか例を挙げるわけね。合理も差あれば天地はるかに隔たり、ほんのちょっとだけ思い間違いをする。そしたら天と地ほど離れてしまう、ね、いやそうは言ったって私はやっぱりニッバーナではないからちょっとねえとか、いかにも謙虚なようでいてとんでもない思い間違いをしてね、それで離れてしまう。次も分かりやすいですね。異順わずかに起これば憤念として心を失す、ね、ちょっと思い間違いがほんのちょっとだけ起こって、それで、自分の本、ね、本質を 見失なってしまった。でそうするとこの人、ある人ね、なんか表面的な一生懸命な頑張って、なんかいろんな仏教の理解も得てね、いう人なんですよ。たとえ絵に誇りね、これものすごい理解が深くて語に豊かにして、ね、ものすごい悟りを、豊かな悟りをして、別地の地通を得、道を得、真を諦めてね、そういういろんな理解を得て、一を得て、で心を、自分の心の本質を分かってね、で昇天の四季を起こしね、天をもつくね、で入湯の遍領に昇用すといえども、これはみんな悟りの境界ですね。それを、いろいろ歩き回る、ね、そういういかにもなんか充実した修行しているかのように見えるんだけども、でも自分がの本質を見失っちゃっているから、だからほとんど出身の活路を聞けつつ、だから本当の意味で自由になることですね。出身の活路っていうのは本当の意味で抜け出して、行く道が欠落しちゃっている。だから全然自由じゃないっていうことですね。いいですね。全然、ここでは本来はそうなんだけど、それを見失っちゃったためにこれだけ、道に迷ってしまう。だからこれにもうすでに 2.0 の話じゃなくて 3.0 なんだけども、 3.0 なんだけども 3.0 の本質を見失っちゃってるからわけわかんないことになっているってことね。だから我々は修行しなきゃいけない。だけど修行しなきゃいけないけれども、もう 2.0 的な修行はできないわけですよ。3.0 としての修行をしなきゃいけない。で、そこでまあ2人の例を挙げていて、で1人はもちろん、祇園といった場合、これはお釈迦様のことですね。で丹座6年だから菩提寺の、まあ、6年間座ってたわけじゃないんだけども、6年間ボタガヤの周りをね、うろうろじゃないけども修行されて、まあ、最後に座禅されてね。少林といった場合、これはもちろん菩提ダルマのことで、菩提ダルマが中国へ来て面壁9年ですね、壁を向いて9年間座っていた、ね、だからそのお釈迦様とダルマ様っていう一番大事な先輩2人がそうなんだから、故障すでにしかり、今人何ぞ弁ぜざる、ね、 だからもう我々の大先輩がそうなんだから、我々はそうしなきゃいけないよね、今の人ね。でそうなんだけど、これはもちろん仏教 2.0 的な修行を進めているわけではなくて、修行そのものがもう 3.0 としての修行をしなきゃいけない、ね、だからじゃあどういうふうにしたらいいのって言ったら、ゆえにすべからくことを尋ね、業王の下行を求すべし。だからまあこれは私が thinking mind ってよく言うけども、ね、thinking mind で何か意味を求めていくような、ことではないよねってことですね。これも当たり前ですよね。だって thinking mind が展開した映画の中に我々はズブズブいたんだから、それを手放していかなきゃいけない。すべからくエコー変象の逮捕を学すべし、ね、逮捕ってすごいじゃないですか。後ろに引き下がるってことね。で我々は普通は進歩でしょ。だけどエコー変象の逮捕ってこれものすごく大事で、だから一回ちょっと下がっていかなきゃいけないとこ、自分の中にね。いいですか。だからここら辺がみんな 3.0 の修行の急所の部分ですね。でそうするとどうなるかっていうと、信心自念に脱落して本来の面目現前線、信心というのは身も心もっていうことをね、だから私ら的に言えば thinking mind と、thinking mind に対応するような荒っぽい肉体ですね。それが脱落して、でそうすると微細な感、一方案のダルマワンダルマメソッド的に言うと、まあ、本来の面目現前線だから、一方案だと微細な感覚の世界が開かれ、慈悲の世界が開かれ、マインドフルネスの世界が開かれるということね。それが全部本来の面目、なぜ私とニバーナが一つである、だけどそれを見えなくしていたのが我々の thinking mind と thinking mind によって作られた映画のためですね。でその映画の中を追いかけ回すことを今やめたときに、そして、後ろに退いたときに、そういうものが全部脱落して、本来の面目、ワンダラメソッドだと微細な感覚、慈悲、そしてマインドフルネスですね。だから陰もの字を縁と欲せば急に陰もの字を務めよう。この陰もっていうのは something ってことね。何か。何かって適当に何か、一番大事な何か。だけどもそれ、もう口に出せないわけですよ。だからしょうがないから something とか言ってるわけね。あれだよ、あれ。あれだよってね。何ですかって言われるけども、あれとしか言いようがないわけね。で、まあ一方案だともうちょっと青空とか言っちゃうけども、でも青空って言うと、それ青いんですかってまだ言われちゃってね、すぐ言葉に引っかかっちゃうから、まあ一方案だと青空ですね。青空を縁と欲せば青空の字を務めよう、青空をちゃんと修行しなさいよ、でその後はね、具体的なやり方だから、これここで今の字を務めようで一旦終わりますね。ここでいいですかね。だからここでずっと言われているのが、もともと 3.0 だよね、もともとニッバーナとは分かれてないよね、だけどそれ見失っちゃっているでしょ、だからちゃんと見失わない修行しなきゃいけないよ、だけどもその修行も 2.0 的な修行じゃないよ、後ろへ下がっていくんだよ、ね、 後ろへ、どこへ下がるの、本来の私に下がっていくってことね。その時に全てが脱落して何かが現れてくる。はい。で結局ね、シップカンダ禅儀が分かんなかったっていうのは簡単な話で、やっぱりこれ全てが道元円通にかかっちゃってるわけですよね。道元円通だからこうだよねっていう話になるわけだけど、この道元円通っていうのは私とニバーナが一つであるっていうことが分かって初めて成り立つことじゃないですか、ね、でまあ一方案はそこにもう全力を尽くしてきたから私にボアになったのが一つであるということがみんな実感できているけど、そう、それがないのにいきなりあなたどうもと円図だからなんて言われても全然ピンとこなかった、ね、だけど、あなたは青空だよって言ってもその後いろんな問題が出てきて、そのいろんな問題を解決するためにこれから座禅しなきゃいけないよねっていう、そういう話ですね。はい。だから完全に今私らがやっていることそのものだっていうのが理解していただけるかなと思います。はい。そしたらね、最後に、そうなった後で、今度は誓願を立てて生きていかなきゃいけない、ね、菩薩として生きていかなきゃいけない。菩薩っていうのはね、言語ではボディサトバですね。サトバというのは生き物で、ボディっていうのは悟りそのものですね。ってことはどういうことかというと、菩提樹のことをボディトリーとか言うし、ね。まあ、まあ、はっきり言ってニバーナですね。だからボディサトバっていうのは、一方案的に言うと青空としての私を自覚した人ってなります、ね、だから一方案で、今青空ってことを自覚した全ての人はボディサトバですね。だから ボディサトバとして生きていかなきゃいけない。テラワダだとね、菩薩っていうのは35歳前 のシダルタ王子のことなんですよ、ね、お悟りになる前のね。だから私、それが菩薩が菩薩はって普通出てくるんだけど、ボディサッタがどうしたこうした、ボディサッタがどうしたこうしたってね。だから普通の人がボディサッタバになるっていうのはちょっとテラバの国ではノーノーの話なんだけど、だけどマハヤーナなんてなぜみんなが菩薩だって言い始めたかっていうのも分かりますね。私とニッパーナが一つであるっていうことを発見したからですよ。ね。色風異空、空風異色、色即是空、空即是色っていうことを発見したから、だから青空としての私として生きていかなきゃいけない。だからボディーサトバとして生きていかなきゃいけない、ね。そういう文脈になります。はい。じゃあそこを踏まえた上で、あとね、まだまだ続きますね。この後非常に具体的なことになるし、なった後もう一回ね、結論が出てきて、結論が面白いですね。じゃあ四句誓願3回読みます。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、仏道無常誓願成、修行無変誓願道、煩悩無尽
世願断オモン無量誓願学仏道無上誓願学